緑の仲間のコーナー、今朝は静岡北特別支援学校持野ありさ先生にお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
持野先生、静岡北特別支援学校がなぜ今日来ていただいたかというと、実はこのコーナーは、こうやっていろんな方たち、シャングリラを作っている、自分たちはねこういうことをやって楽しんでるって方に来ていただいてるんですけど、その中でも、静岡の葵区にあります朝畑遊水地というところ、あそこを舞台にね、皆さんが、保全をしていこうという動きが一つ、それから伝統を守ろうという動きもあり、さらにそこを舞台に、もっと市民活動をしていこうとか、それから自然を大事にしようとか、そんないろんな活動をしてくれてるんですけど、その中に入ってるんですね。
そうですね
朝畑遊水地仲間なんですね。
仲間です
というわけは場所があの付近なんですよね。
そうですね、遊水地に囲まれてる中に、あります。
名前、住所としては何て言うんですか。
漆山ですね。
漆があったのかしら ね、
そうかもしれないです ね、
今なくなっちゃったとか言われてるけど
そうです ね、もしかしたら貴重なものがあったかもしれないですね、
あそこまで静岡北特別支援学校周辺というと、他に近所に何がありますか。
他には転換センターですとか、
国立ですよ ね、病院、
子ども病院さんですとか、隣に下井藤雄二さん の中央特別支援学校さんがあります。
で、目の前にちょっと行きますと、
目の前に行きますとベーテルさんの、福祉農園があったりですとか、遊水地の四角池があったりですとか、そんな自然に囲まれている中にあります。
そういうことですよね、これだから朝畑遊水地周辺で一緒にこうなんかやりませんかっていうのはいつ頃からだったんですかね。割と早かったんですかね。
そうですね、この静岡北特別支援学校の朝活プロジェクトが始まったのが2014年です ね。なので今年度、今年で12年目になります。
今朝活って言いました。普通今ね、朝活って言うと朝に何か早く起きて早朝活動することかと思っちゃいますけど
そうですね、私もこの学校に来た時そう思ったねですが、字を見るとやっぱり朝バターの地域 の資源を使って活動するというところですね、
朝畑遊水地活動、略して朝活ですね。
そうですね
これちょっといいですね、もらっちゃおうかな、しかもぜひ皆さんにはその静岡北特別支援学校サイト見てもらいたいんですけど、すごい可愛いキャラクターがいるよ、朝活プロジェクト。
そうなんです、これはカヤネズミをモチーフにした、
朝畑遊水地にはいるんですってね。
そうですね、なんか
ちょっとカヤネズミご紹介いただいていいですか。
カヤネズミは大人になっても親指ほどの大きさしかないネズミ、可愛いネズミだそうです。
カヤのところにこう草で巣を作るみたいですよね。
あ、そうですね、巣はいっぱい見たことあるんですが、
そうなんだ、
まだカヤネズミには出会ったことはありませんが
姿は見ない。
そうなんですね、やっぱ静かに近づかないと逃げてっちゃうとか、そういうデリケートさんの
そうです、ね、
ネズミさんなので、
親指ってね、
そうですね、見てみたいですが
本当ですよね、それをモチーフにキャラクターデザインしたんですか。
そうですね、当時の、立ち上げた時の高等部の生徒さんが考案したって言って、
すごい上手、
そうなんです、デザインしてくださったみたいで、
そうか、朝中って名前はひょっとしてネズミだからチュウ。
そうですね
よかった、合ってて、
でこの真ん中に点が入ってるんですが、これはレンコンだそうです。
あ、朝畑レンコンが。
そうなんです、
すごいデザインですね、今高等部って話がありました、静岡北特別支援学校はどんな生徒さんがいるんですか。
そうですね、小学部から中学部、高等部と山岳部の生徒さんで、大勢います、の知的障害の方ですね、でその中に、ダウン症ですとか自閉者さんの、子どもさんがいるという感じです。
でそこで持野先生は、クラスを、何年生のクラスですか。
私は小学部の3年生です、
一クラスどのくらいいらっしゃる？
一クラスは9人います、はい、
9人一人で見るの結構大変そうですよね。
そうなんですよね、実は3人担任でやっています
そうですよね、はい、じゃあ子供たちも安心ですね。
そうですね、うん、どこにいても先生がいるっていう感じで、うん、安心した環境でやってます。
そして1学年どのくらいですかね？
1学年は3年生は23人いますね。だいたいそれぐらいの人数で、うんうん、小学部なんかは6学年いらっしゃいます。
最近ね、はい、お子さん少なくなってきてるので、はい、普通の学校でもそのくらいのところあり
ますよね。そうですね、うん、そうですね、うんうん、
じゃあ、まあ、普通と同じような感じで授業もやってるんですか？
授業はそうですね、教科の国語算数とかはあるんですが、うん、遊びの指導とか、うん、生活単元学習とかっていう、うん、特別支援学校で言いますと合わせた指導っていうんですが、うん、その中で遊びの指導をやりながら言葉を獲得したりですとか、うん、数を覚えたりですとか、うん、そういうのを遊びながら楽しみながら具体物使ったり教科に近づいていけるような学習をしています。
先生の工夫しどころがありそうですね
そうですね、もう先生たち遊びの指導なんかはキャラクターになったりして、うん、
先生が？
そうなんです、うん、1年生ですと遊水地、うん、やっぱこの朝活のことを好きになってもらおうとか、うん、興味持ってもらおうっていうところで1年生の最初の5月に朝中ランドで遊ぼうっていうのが大体ありまして、それは大型滑り台ですとか、うん、そういうのを粗大遊びするんですけど、うん、その中に朝中を入れたりとか、うん、先生たちが朝中になったりとか、
うん、あこの可愛いカヤネズミ、
そうなんです、
こんな大きいものが
それで朝中をそこで大好きに、うん、まず最初そこで大好きになって、うん、この朝活に出ていくっていう感じに、はい、なってます。
でもそうしたら、はい、こう自然と触れ合ったりとか、あとはその友達もその自然を介して一緒にいることで、はい、なんかつながりやすいかもしれないですね。
そうですね、う
ん、はい、楽しそうですね。
とっても楽しんで子どもたちやってます。その朝中のぬいぐるみを今度また遊水地の方に本当に連れて行ったりとかして一緒にかくれんぼやったりとか、はい、そんな感じで最初は朝活をやってます。
そしてつまり朝方遊水地を舞台にいろんな活動するわけですから、はい、朝活プロジェクトどんなことを具体的にやってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、最終の目的は、うん、地域に貢献していけるとか、地域の中で役割を果たすとか、うん、地域の人と一緒にこう共同して自然再生とか環境保全していくとか、うん、そういうことを最終目標にしているところです、うん、でまた生活に帰る場所ができるっていうところもこの活動を通して子どもたちがあそこに行けば楽しいものがあるとか、うん、自分の役割を果たせるとか、うんうん、そういうところを目標にしてやってます。
じゃあ、はい、小中高でやることがきっと違うんですね。
そうですね、うんうん、はい、そうですね、小学部は大体今言ったように遊ぶとかっていうのがまずありまして、うん、校内でそういう朝中ランドとかで遊んだ後に公園、緑地公園に行って遊んで、うん、あ、こんな施設があるんだって朝畑のことを好きになってもらって、うん、だんだんこう中学年ぐらいになって 3,4 年生になると、うん、歩く距離を伸ばして、はい、今度それこそベーテルさんの福祉農園に行かせてもらって、うん、3年生なんか今年度はさつまいもの栽培収穫をやりました。
すごい丁寧にみんなやってくれるって言ってましたよ。
本当ですか？本当ですか？そう、すごく場所も提供していただいて、何かあったら協力もするよなんて言ってくださって心強くてやってます。
子どもたちそれ嫌がんないで楽しそうですか？
とても楽しんでやっていて、で実はすごく自分も感動したのが、うん、学校だとこう土に触れなかったり、うん、芝生にこう入れなかったお子さんが、
それは抵抗があるってことですか？
そうですね、うんうん、そこに行くグラウンドの芝生とかだとなんかダメみたいな感じのお子さんが、そのベーテルさんの福祉農園に行った時に、うん、本当にすんなり入れて、うん、だからやっぱこう五感でいろいろ風を感じたりとか空を見たりとか、そういう気持ちよさでこう入れていけるのかなっていうところで、うん、 本当にすんなりさつまいものつるさしもできたりして、
びっくり。
そうなんです。なのでとても感謝してます、この場所を提供していただいて。
だから障害があるからって言って最初にこっちでここの方はここまでしかできないって枠を決めちゃう必要はないってことですね。
そうですね、そうですね。
思わずできることが増えてくる、
はい、私たちもすごいびっくりして、本当はなんかシート引いて歩いた方がいいのかなって、畑にシート引こうかなって言ってたぐらいなんですけど、やっぱりそういう風に出かけてったらできることもあるって、その子にとってはとても良かったと思います。
嬉しいです ね、これは保護者の方もたまんないですよね。
そうですね、とてもびっくりしたと思います。
可能性はいくらでもあるってことですね。しかも人のためになることができるっていうのはやっぱり喜びですね。
そうですね、はい、とても自分が役に立ってるっていうのが、子どもたちとか生徒さんも琴部さんもそうなんですけど、すごく自己有用感になるみたいで、はい、
いや中学高校になるともう本当に普通の健常の中学高校のように、はい、いろんな細かいことやるんですね。
そうですね、
生き物調べとか、
はい、今の子たちは iPad 使ったりとか調べ学習なんかは、
すごいな、はい、これでも使えるようになるんですね。じゃあ
そうですね、もうなんか今の子たちはすごくな、操作に慣れていて、はい、調べてやってます。
で専門的なことも調べたりするんですね、もうね、高校になると。
そうですね、
でこういうことを浅畑遊水地があることによって、はい、広げていけるっていうのは先生たちにとっても自分たちもなんかちょっとこうなんていうんですか、外に出て、はい、風を感じるゆとりが出るんじゃないですか。
確かになんか自分自身もそんな感じが気持ちいいなぁなんて思って、また出たいなって思ったりなんかやっぱりなんですかね、いつも話さないお子さんが、
お話をしない、
そう、言葉はあるんですけど、自分からなかなかこう話さないお子さんが、やっぱ外出ると先生見て見てブロッコリーあるよとかって言ったりするのもやっぱりこう自然の力だなって思って、はい、とてもいい貴重な環境にいるなって思っています。
よくね最近はその障害っていうのは実はその子の特徴だよみたいなことを言ったりはしますけれども、なんかまさしくそんな感じですね。
そうですね、
その子なりのその環境との遊び方をちゃんと上手に生かしてやってるってことですもん ね、
はい、ね、そんな可能性を広げるためにやっぱりここだけで終わらないです、こっちもやってみようっていうか外に広げてみようって、私たちもそういうふうに視点を広く持っていることが大事かなって思います。
だからこそまあ面白い楽しいそういうことを感じながらやるっていうのも必要なんですね。
そうですね、お子さんはこんなところまでできるんだっていうのはとっても楽しい喜びなので、はい、
もっとこうしなさいよって口で教えたりとかっていうこととはちょっと違いますもんね。これ
そうですね、
自発的ですもんね。
自発的です、何も言ってないのに、お子さんからそういうふうに自発的にやってくるっていうのはすごく貴重だと思います。
じゃあ持田先生の持ってるその小学校3年生の皆さんにとっても朝活の時間は楽しみ、は
い、楽しみにとてもしてました。お芋どうなったかなとかって
言
った
り、そういう話も、
はい、してます、はい、
で今ねでしたっておっしゃったように実は学校がすでに、卒業式それから修了式を終えて、はい、次は4年生になっていくかと思うんですけど、教えたお子さんたちは、持田先生は立ち上がりで、はい、
それがまだちょっとまだわからない。
あ、そうなんですね、
はい、お楽しみということ
そうでしたね、先生方の発表ってまだ後でしたもんね。
そうなんです、ドキドキなんです
何年生になるかわかんないってことですね。
そうなんです、はい
まあ、じゃあ子どもたちは他の先生でも大丈夫なくらいもうこの支援学校にいても暮らしていけるってことですね、はい、
そうですね、一応先生方の合言葉じゃないですけど、誰とでもいつでもどこでも、できるようにっていうふうに言ってますので、
はい、じゃあそうなればここで高等部まで出れば、その後社会に入れる子たちも結構いるってことですね。
そうですね、施設がいろいろ分かれてまして、一般就労に就くお子さんもいらっしゃいますし、A 型 B 型っていう施設に行く人もいますし、生活介護の施設に行く方もいらっしゃるんですけど、生活介護の方もどの 方の支援も受けれるように、介護を受けれるようにって好かれるようにっていう風に教えているっていうか、はいはい、声をかけています。
社会に出ていくために、はい、人に好かれる子にもなろうねと、うんうん、いい人間になろうねと、はい、それはもう私たちも同じですね。
あ、そうですね。そう、確かに。そう、
それ確かに今ちょっと教育に足りないところかもしれないですね。それは教わらないといけないです ね、
そうですね、先生たちにね。自分たちも言っていながら、ね、自分も勉強みたいな感じですね。
一番大事なところですもんね。
そうですね、
素晴らしいですね。はい、実は持野先生はもともと幼稚園の教諭でいらっしゃったところが、はい、こういう子どもたちに出会って、うん、
はい、
まあ、その素晴らしさに触れて、でこういう子たちとの教育の場所に行きたいと、
はい、
で入られたと聞きました。今何年目になりますか、こういうお仕事は。
今は7年目です。
はい、思うところありますか。
はい、とてもそうですね、一生懸命こちらが声をかけたことをやろうとして、うん、ゆっくりなんですけど、うん、年単位でこう身につけていくっていう、その素直さとか純粋さ、うん、一生懸命さがとても感動するところであります。うん、はい、
これからもね、街中とかにも皆さん出てらっしゃるのでね、うん、それとか朝方の今は公園がすごく人気ですから、緑地公園で会うことがあるかもしれないし、はい、うん、作業してるとこ見るかもしれませんけど、声かけても大丈夫なんでしょうか。
あ、大丈夫です。
うん、
私たちの高等部さんとか中学部小学部の生徒児童生徒は朝活をやることで地域の方と触れ合う機会がとても多くって、うん、やっぱり自分から挨拶をするっていうお子さんに、はい、だんだんなってきているので、
素晴
らしい、はい、ぜひ声をかけてあげてください。
あ、そうですね、
はい
はい、また新年度明るい楽しい元気な顔と会うのが持野先生も楽しみで、準備が大変かと思いますが、
はい、いえいえ、楽しみに。
そして朝旗をよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
今朝はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
緑の仲間のコーナー、静岡北特別支援学校の教諭持野ありささんに登場いただきました。